4ページから12ページ。桜井市議会だより。令和8年6月1日発行。ナンバー218。桜井市議会広報委員会。事務局。電話429132。ファックス465930。目次。定例会臨時会概要。4ページ。議案審議結果、評決、5ページから6ページ。予算特別委員会、常任委員会、6ページから9ページ。代表、一般質問、9ページから11ページ。令和8年新役員選出、12ページ。目次、終わり。大事。桜井高校諸芸コース2年、森本あずみさん。写真、アジサイ、長谷寺。写真は、淡いピンクと薄緑のアジサイが写っています。写真終わり。3月定例会報告。一般会計予算、273億4300万円、可決等。5月臨時会報告、新役員選出等。令和8年3月定例会は、3月4日水曜日から25日水曜日までの22日間の会期で開かれ、令和8年度桜井市一般会計予算等について審議しました。また、5月臨時会は5月7日木曜日に開かれ、令和8年新役員の選出等が審議されました。3月定例会。令和8年度予算7件。令和7年度補正予算4件。条例の制定1件。条例の全部改正1件。条例の一部改正8件。発議案1件。5月臨時会、報告案件5件、条例の一部改正2件、工事請負契約の締結1件、新役員選出12ページ記載、人事案件1件、以上です。桜井市議会インターネット録画配信。インターネット議会中継、録画は、本会議や委員会の様子を約2週間後に配信しています。会議名、議員名、言葉等で検索することもできますので、ぜひご確認ください。また、定例会や臨時会の会期中は、1階ロビーのモニターでライブ配信を行っています。録画配信はこちらとあり、二次元コードが掲載されています。3月定例会、主な議案議決結果、表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。議案第8号、予算特別委員会、令和8年度桜井市一般会計予算。予算総額273億4300万円。前年度比 5.7% 増。可決。議案第9号。予算特別委員会。令和8年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算。予算総額240万円、増減なし、可決。議案第10号、予算特別委員会。令和8年度、桜井市国民健康保険特別会計予算。予算総額61億197万4000円。前年度比 0.1% 減、可決。各議員の賛否、賛成14名、 久保田雄一、島岡誠、杉山俊和、山岡康則、工藤俊太郎、小西誠二、大園光明、井戸義美、大西渉、坂口豊、西忠義、岡田浩二、東俊勝、宇田辻照美、反対一名、梶結香。なお、議長の土屋康興は評決に加わりません。議案第11号、予算特別委員会。令和8年度桜井市駐車場事業特別会計予算。予算総額4,208万9,000円。前年度比 15.0% 増。可決。議案第12号、予算特別委員会。令和8年度桜井市介護保険特別会計予算。予算総額68億6,128万4,000円。前年度比 4.1% 増。可決。議案第13号、予算特別委員会。令和8年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算。予算総額12億4,851万円。前年度比 12.5% 増。可決。各議員の賛否。男性13名、久保田雄一、島岡誠、杉山俊和、山岡康則、工藤俊太郎、大園光明、井戸義美、大西渉、坂口豊、西忠義、岡田浩二、東俊勝、宇田辻照美、反対2名、梶結香、小西誠二。議案第14号、予算特別委員会。令和8年度桜井市下水道事業会計予算。収益的収入12億117万6,000円。前年度比 1.1% 増。可決。議案第15号、総務委員会。令和7年度桜井市一般会計補正予算第6号。補正額6億5,686万5,000円。一般管理費で財政調整基金への積立金等。可決。議案第16号。総務委員会。令和7年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算。第4号。補正額1億6,700万1,000円。一般被保険者医療給付費分で、一般被保険者医療給付費納付金等。可決。議案第17号。総務委員会。令和7年度桜井市介護保険特別会計補正予算。第5号。補正額6,000万円。介護給付費で施設介護サービス給付費にかかる追加所要額等。可決。議案第18号。総務委員会。令和7年度桜井市後期高齢者医療特別会計補正予算。第2号。補正額2,573万円。奈良県後期高齢者医療広域連合給付金で、後期高齢者医療保険料の増加を受けての、奈良県後期高齢者医療広域連合納付金にかかる追加所要額。可決。議案第19号。文教構成委員会。桜井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、乳児等通園支援事業が給付化されることに伴い、事業者に対する子ども・子育て支援法 第54条の2の確認行為に係る基準を規定する条例を制定する。可決。議案第20号。文教構成委員会。桜井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正について。乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行う。可決。議案第21号。文教構成委員会。桜井市乳児等通園支援事業の実施に関する条例の一部改正について。子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。可決。議案第22号、総務委員会。桜井市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、新たに個人番号を用いた事務を追加するため、所要の改正を行う。可決。議案第23号。文教構成委員会。桜井市附属機関設置条例の一部改正について。桜井市開校準備委員会を新たに附属機関として設置するため、所要の改正を行う。可決。議案第24号。文教構成委員会、桜井市立学校設置条例の一部改正について、桜井南幼稚園の閉園に伴い、所要の改正を行う。可決。議案第25号、文教構成委員会、桜井市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。可決。議案第26号、文教構成委員会、桜井市介護保険条例の一部改正について、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。可決。議案第27号、産業建設委員会、桜井市火入れに関する条例の一部改正について、奈良県広域消防組合火災予防条例の一部改正に伴い、所要の改正を行う。可決。議案第28号、総務委員会、桜井市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。可決。発議案第4号、総務委員会、桜井市議会議員定数条例の一部改正について、桜井市議会議員の定数を16名から14名に減少。議決。各議員の賛否。賛成6名、久保田雄一、小西誠二、井戸義美、高口豊、東利勝、札辻照美。反対9名、梶結香、島岡誠、杉山利和、山岡康則、工藤俊太郎、大園光明、大西渉、西忠義、岡田浩二。主な議案議決結果、表終わり。予算特別委員会、付託案件7件。委員長、西忠義。副委員長、杉山俊和。委員、梶結香、久保田雄一、島岡誠、大園光明。 大西渉、岡田浩二。令和8年度桜井市一般会計予算、抜粋。主な質疑応答。問い。公共施設再配置計画について、現在の削減量を聞く。また、ファシリティマネジメントの見える化のため、ホームページ等で公開する予定はあるのか。答え。削減面積は7226平方メートル。削減率は 2.87% である。財政状況やファシリティマネジメントの進捗状況については、これまでと同様にホームページなどを通じて市民に公開していく。問い。市税について個人住民税と固定資産税をどのように見込んでいるのか。答え。個人住民税については、労働人口の 1.2% 減少を加味した上で、所得動向、賃金動向をもとに 4.5% の増収を見込んでいる。固定資産税については、商業地、工業地の評価上昇を見込んで算出している。問い。地域防災計画の見直しについて、どのような課題を踏まえて、見直しを行うのか。答え。県の地域防災計画の見直しを踏まえ、職員の初動マニュアル、受援計画、事業継続計画、BCP の見直しを進めたい。問い。学童保育について、待機児童は現在いないのか。答え。令和8年4月1日時点における、待機児童はゼロになる予定である。問い、休日診療所について、平日夜間は木曜日のみ診療を実施している理由は何か、また、木曜日の夜間診療に要する費用はどれくらいか。答え、一時救急、初期救急医療を提供し、地域全体の医療体制を維持・確保していくことを目的としている。予算額は285万円である。問い、有害野生獣防止用防止柵の設置補助金はどの程度活用されているのか。答え、令和6年度は39件、令和7年度は現時点で41件の実績である。問い、相撲関連イベントの事業内容を聞く。答え、毎年開催している子ども相撲大会を70周年記念事業として相撲発祥の地を前面に押し出し PR していきたい。問い、道路管理通報システム利用料について内容を聞く。答え、職員が道路を通行する際に陥没などがあれば通報できるアプリの利用料である。問い、学校部活動の地域クラブの運営業務委託料について内容を聞く。答え、運動部及び文化部の地域クラブへの移行にかかる諸経費であり、委託先は桜井市体育協会である。令和8年度桜井市国民健康保険特別会計予算、抜粋。主な質疑応答。問い、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、税率はどうなるのか。答え、県内では保険税率が統一されており、所得割で課税所得の 0.31%、均等割については年間1900円である。令和8年度桜井市介護保険特別会計予算、抜粋。主な質疑応答。問い、緊急通報システムの令和7年度の新規数及び維持管理総数を聞く。答え、新規数は約30件であり、維持管理数は231件である。令和8年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算、抜粋。主な質疑応答。問い、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、税率はどうなるのか。 答え、保険料は所得割で課税所得の 0.25%、均等割については年間1400円である。常任委員会、総務委員会、付託案件7件。令和7年度、桜井市一般会計補正予算第6号、抜粋。主な質疑応答。問い、繰越免許費を計上しているが、次年度予算、補助金申請に影響はないのか。答え、国の補正予算成立を受けて、今回予算計上している事業については繰り越している。当初予定していた入札契約の遅延に伴う繰り越し分もある。来年度に影響がないよう、年度内執行に努めたい。問い、避難所の備品購入、消耗品購入の詳細と、このタイミングで予算化された理由を聞く。答え、備品としてラップ式トイレ、トイレ用テント、水循環式手洗い器、水循環式シャワー、炊き出しかまどであり、それらに関する消耗品として、ラップ式トイレ用フィルム、トイレ用凝固剤、水循環式手洗い器交換用フィルター、水循環式シャワー交換用フィルターを購入する予定である。国の補正予算が令和7年12月に成立したため、今回予算計上となった。問い、災害時の避難所の備えは十分であると考えるか。また、自主防災会の防災訓練等で市民の方に直接防災用資機材に触れてもらう考えはあるか。答え、現在の資機材で十分であるとは考えておらず、今後も国の補助金等を活用し充実に努めたい。また、自主防災会訓練や出前講座などの各種イベントで今回購入する資機材を活用し、市民の防災意識の向上に努めていきたい。令和7年度、桜井市国民健康保険特別会計補正予算第4号、抜粋。主な質疑応答。問い、アルツハイマー治療薬で高額な薬剤が使えるようになったと聞くが、本市での実績はどうか。答え、特定はできないが、高額な薬が処方されているケースがあることは確認している。桜井市議会議員定数条例の一部改正について、抜粋。主な意見。県内各市と比較して、本市は人口に対する議員の割合が多い。定数削減によって財政の負担軽減、意思決定の迅速化につながる。議会が自ら効率的合理化を進める姿勢を示すことで、行政への改革要求にも説得力を持つことができる。議会が市民の多様な声を反映できる体制を維持できるかどうかという観点から慎重に議論すべきである。議会基本条例を満たす明確な改正理由が説明されていない。議員定数の問題は単なるコスト論ではなく、議会の監視機能、政策提案機能、市民の多様な声を議会に届ける代表機能に直結する問題である。
文教構成委員会、付託案件7件。桜井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定、抜粋。主な質疑応答。問い、現在、試行的に運用している基準との変更点を聞く。答え、4月から全国で本格実施及び給付化されることに伴い、事業者が市町村から確認を受け、保護者に代わって給付費を受領する。法定代理受領を行うための運営基準を定めるものである。公費の適正な支払いを担保するため、 一定の運営基準を満たす必要があることから、新たに条例制定するものである。問い。本条例は、政令の定めるところが原則となっているが、市として独自に上乗せ基準を設けなかった理由を聞く。答え。全国的に開始されることも踏まえ、現時点での国の参酌すべき基準においては、市独自の基準を設ける必要性が認められないことから、独自の上乗せは行わないと決めた。桜井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正、抜粋。主な質疑応答。問い。乳児等通園支援事業に関する二つの条例の違いを聞く。答え。特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、子ども・子育て支援法が根拠法令であり、公費を事業者に対して支払うため、利用者との契約、サービスの質、お金に関する運用面のルールを定めた条例である。乳児等通園支援事業の設備及び運営についての基準は、児童福祉法が根拠法令であり、本事業を行うすべての施設が守らなければならない、子供の命を守るために施設が守るべき設備面における最低基準を定めた条例である。問い。事業を行うに際し、最も重点を置いているのはどこか。答え。親のリフレッシュ、子供の新たな成長の促進、保育士と話をすることによる、育児負担の軽減等が考えられるが、どれもが重要であると認識している。桜井市乳児等通園支援事業の実施に関する条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い。対象の要件から市内居住者であることを削除したことによる影響について、どう考えるか。また、定員について聞く。答え。4月から全国実施される事業であり、現時点ではどれほどのニーズがあるのか把握は困難である。定員は、私立施設では6名、公立施設では8名と設定している。問い。定数を超えた場合はどうするのか。また、月10時間の制限を超えた場合は、どのような対応になるのか。答え。定数を超えるニーズがある場合には、定員枠を増やすか検討する必要があるが、人材の確保や設備環境等に課題がある。公立での拡大は、現時点では困難と考えている。月10時間を超えて本制度を利用することはできない。その場合は、既存の一時預かり事業などの子育て支援サービス事業を案内する。桜井市附属機関設置条例、条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い。特認校制度の概要を聞く。答え。特認校制度については、学校の運営方針等に賛同いただいた保護者及び児童に対して、校区外からの通学を認める制度である。問い。新しい学校について、同じクラスで持ち上がるという課題があるが、どう考えるか。答え。今回設置される学校については、1学年1クラスになるが、小学校1年生から、中学校3年生までが集う義務教育学校になる。そのため、異学年交流等を通じて、子どもたちが様々なことを学べるように取り組みを進めていきたい。桜井市国民健康保険税条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い。基礎課税分。 後期高齢者支援金課税額の課税限度額を引き上げることで低所得者の保険税に影響はあるのか。答え、今後、軽減判定所得の引き上げが行われる予定であるので、軽減措置対象世帯の拡大に寄与すると考える。桜井市介護保険条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い、今回の税制改正により、第1号被保険者の保険料収入にどの程度影響があると見込んでいるのか。また、令和8年度介護保険料の特例措置に関する周知の方法を聞く。答え、国は各保険者における保険料収入において約 1% の影響があると推定している。また、付加決定時の決定通知書において、改正の内容を説明し、理解を得られるよう努める。産業建設委員会、付託案件1件。桜井市、火入れに関する条例の一部改正、抜粋。主な質疑応答。問い、注意報の段階から、焚き火等を中止とする理由を聞く。答え、近年林野火災が頻繁に発生していることから、奈良県広域消防組合では火災予防条例を改正し、新たに林野火災注意報及び林野火災警報の運用を開始している。従来の条例においても、強風注意報等を中止の判断基準としており、これに新たな基準を加えることで、より効果的な注意喚起を行えるため、条例改正を行う。問い、全国的に山林火災が頻発しているが、安全確保について市民にどのように周知するのか。答え、火入れの許可制度については、広報誌等で周知する。問い、年間行事として行われるトンドなどは申請が必要な行為に該当するのか。答え、火入れの許可制度は焼き畑や病害虫駆除等のために面的に行う場合を対象としている。したがって、トンドは火入れの許可制度の対象には該当しない。なお、各委員会の詳細は、桜井市議会ホームページをご参照ください。市役所4階議会事務局電話429132で閲覧も可能です。代表質問、一般質問。各議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。なお、本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。代表質問、新生自民クラブ。住みたい町、住んでよかった町になるための取り組みについて。久保田雄一議員。問い、1、桜井駅前活性化の現状と今後の取り組みについて尋ねる。2、水道未普及地域についての理解と、これまでと今後の取り組みについて尋ねる。答え、1、まちづくり基本計画を策定し、桜井駅周辺地区まちづくり協議会と意見交換を行いながら事業を進めている。桜井市には多くの観光資源があり、7月に、飛鳥藤原のキュートが世界遺産に登録されると、これまで以上に観光客が訪れることが予想される。より多くの観光客に周遊、滞在していただくためにも、賑わいの中心となる施設整備を民間の力を借りながら進めていきたい。2、これまでも給水地域の拡張整備事業を実施してきたが、 未だに未普及地域があることは承知している。未普及地域に住んでいる方が安心して生活できる水環境の整備に向けて、まずは供給方法の方向性を示していきたいと考えている。代表質問、青垣まほろばの会。1、主な事業や施策について。2、魅力の発信について。3、公有地の利活用について。島岡誠議員。問い。1、市民の生活を守り、暮らしの質の向上を実感できるために、どのような工夫をした予算編成をされたのか聞く。2、市政施行70周年、飛鳥藤原の宮との世界遺産登録が予定される中、どのように魅力を発信していくのか聞く。3、遊休地に対する市の方針を聞く。答え。1、令和8年度当初予算は、飛躍する桜井市の未来に向けた予算として、市の魅力発信や観光・まちづくりに関する事業、将来を担う子どもたちのための子育て支援や教育に関する事業、将来にわたって効果的で効率的な行政運営を行うための事業を柱に予算計上している。2. 桜井市は飛鳥藤原の宮との東の玄関口であり、PR の予算を計上している。たくさんの魅力があることを発信していきたい。3. 未利用地について情報を市や県のホームページに掲載し、情報提供を行っている。売却することを基本に取り組んでいきたい。代表質問、桜井黎明の会。ハブシティ構想の進化について、岡田浩二議員。問い、真のハブとは、そこを中心に市民の暮らしに新たな鼓動が生まれ、利便性が高まり、一人一人がその恩恵を実感できる場所であるべきと考える。日常生活の中で、どのような具体的なメリットが生まれると考えているのかを尋ねる。答え、交通アクセスの向上と交通結節点としての桜井駅の機能強化により、移動の利便性が高まり、市内外へのアクセスが格段に便利になると考える。また、市内各所に飲食店や商業施設が充実し、買い物環境の改善につながると期待している。さらに、町が活性化し、人の流れが生まれることで、医療・福祉施設の充実や、公共交通の維持拡充にもつながり、通院をはじめとした生活利便性の向上が図られるものと考える。桜井市で暮らし、働く人たちが安全・安心に暮らせる町、訪れた人がまた訪れたいと思う街を実現するため、先頭に立って取り組んでいきたい。代表質問、公明党。1、ふるさと住民登録制度について。2、若者の定住政策について。大西渉議員。問い。1、ふるさと住民登録制度について、移住・定住施策の補完にとどめることなく、人口減少時代における都市経営戦略としていかに位置づけ、観光・商工・文化・地域活動・ふるさと納税等とどう連動させながら、本市と継続的に関わる関係人口を創出していくのかを聞く。2、人口ビジョンの下方修正を踏まえ、若者・子育て世代の流出という課題にどう向き合い、若者定住施策を市政全体の中でどう位置づけ、今後いかに強化していくのかを聞く。答え。1、市は関係人口の創出を総合計画等に位置づけ、令和8年度から全庁横断で具体化し、観光、商工、文化、 地域活動等と連動させながら、継続的に本市と関わる人を増やせるよう、戦略的に国の制度を活用する。2、若者定住を重点施策に位置づけ、奨学金返還支援の制度設計を進めるとともに、生活満足度や定住意向も踏まえて施策を評価し、若者の声を政策に反映できる取り組みを進めていく。一般質問、市民サービス向上について、大園光明議員。問い、平成16年4月以降、地方分権一括法が施行され、地方自治体は法定受託事務を主事を行っている。国と地方の関係が法的に対等になり、教育、福祉、環境、防災など各分野で地方主導の政策運営が行われ、住んでいる自治体によりサービスの提供内容等が異なることになった。特に多くの市民の方が利用する行政窓口について、最適な窓口とはどのような窓口と考えているか尋ねる。答え、行政窓口は来庁者一人一人の状況やニーズに応じて、できる限り一度の来庁で完結できる窓口であるべきだと考えている。職員個人のスキルや経験に依存しない、均質で質の高い窓口対応を実現したい。桜井市デジタルビジョンにおいても、欠かせない、待たせない、活かせない窓口の実現や、オンライン化の推進など、窓口改革を明記しており、今後その実現に向けて取り組んでいく。その他の質問項目、桜井市ブランド戦略について。一般質問、ふるさと住民登録制度について、東俊勝議員。問い、ふるさと住民登録制度は、住民票を移さずに居住地以外の地域と継続的に関わる人に第二のふるさととして登録できる制度で、登録者は自治体から情報を受け取ることができるほか、特定のサービスやイベントに参加しやすくなる仕組みである。この制度は地域に対する愛着や関心を高め、関係人口の創出や移住促進につなげることを目的としている。市長はこの制度についてどのように考えているのか尋ねる。答え、国の制度は地域を応援したい層、いわゆる関係人口の規模や地域との関係性などを可視化し、直接的なアプローチが可能になるという点で、関係人口の施策を進める上での有効なツールになる。人口減少が進む中、こうした制度を通じて、時に深く関わる思いのある市民を増やすことは、地域経済の活性化、また祭りなどの伝統行事の継承においても大きな力になり、意義深いものであると考えている。
一般質問、部活動の地域展開について、梶結香議員。問い、国の休日の部活動の地域展開を進める方針を受け、奈良県は令和8年度から、中学において休日における教員の指導による学校部活動を廃止し、地域への移行を決めた。本市についても、4月から休日は地域クラブ活動へ移行される。今後、国の方針により、平日の部活動も地域展開するとなれば、仕事と両立の難しさ等による指導者不足が懸念されるが、子どもたちのスポーツや文化活動が保障されるのか。また、保護者の費用負担が増えないように、必要な予算や体制が伴ったものになるようお願いしたい。答え、教育の一環として行われてきた部活動の重要性は十分に理解しており、令和8年度における平日の部活動は残すこととした。今後設置する地域クラブにおいても、 すべての子どもたちが参加しやすい環境整備が不可欠である。設置数や活動の場所、保護者負担の軽減等に十分配慮することをしっかりと考えてまいりたい。一般質問。公営住宅等の管理について。工藤俊太郎議員。問い。住宅管理などの専門ノウハウを持つ民間事業者に施設の維持管理を委ねることで、適切かつ迅速な施設管理が可能となる。職員の負担を軽減し、より良い住宅行政を推進するためにも、公営住宅等の民間委託を検討する段階に来ていると思うが、市長の考えを尋ねる。答え。住宅管理の専門ノウハウを持つ民間事業者に維持管理を委ねることで、迅速なトラブル対応が可能となるほか、業務効率化により質の高い住宅行政に注力できるようになるという点については、大変有効な選択の一つであると認識している。施設のより適正かつ効率的な管理方法として、指定管理者制度の導入に向けた検討をさらに進める。入居者の安全で安心な暮らしを支える仕組みを構築し、公営住宅等長寿命化計画の各事案を実現していくために、全庁的な視点を持って総合的に判断していきたい。一般質問。桜井市の財政状況について、小西誠二議員。問い。中期財政計画では、令和7年度は国庫支出金が82億3400万円から63億4800万円と18億8600万円の減額。地方債は32億9900万円から7億1200万円と25億8200万円の減額となる。今後、歳入規模が拡大する見込みはなく、歳出規模が小さくなることもないと考えられ、このままでは市政が危機的な状況に陥る恐れがある。今後の市政運営が危機的な状況にならないか、市長の考えを尋ねる。答え。魅力的な働く場を作る活力あるまちづくり。地域資源を生かし、にぎわいを育むまちづくり。子育て世代に選ばれ、子どもが輝くまちづくり。誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり。という4つの戦略的プロジェクトの取り組みを進めることで、悪循環を断ち切り、危機的状況から好循環へと流れができるよう事業を進めていきたい。その他の質問項目、防災対策について。一般質問。飛鳥藤原の旧都と東の玄関口桜井について。山岡康則議員。問い。飛鳥藤原の旧都の世界遺産登録を見据えて、桜井市の観光戦略の再構築、観光推進体制の強化について、今後どのように取り組んでいくのか。答え。飛鳥藤原の旧都の世界遺産登録は、イコモスによる調査を経て、令和8年7月に、韓国プサンで開催される予定の、世界遺産委員会において登録の審議というスケジュールになっている。世界遺産への登録が決まると、前年度より観光客が増加することが見込まれるが、一時的なブームに終わり、しばらくすると観光客が元に戻ってしまうケースがあると聞く。今後も持続的に観光客を来訪してもらうには、その周辺も含んだ魅力の発信が重要である。桜井市の歴史的地理的な魅力を発信し、観光客に飛鳥藤原と合わせて市内も周遊していただくことで、滞在時間を延長、観光消費額を増加させ、地域の活性化につなげていきたいと考えている。令和8年新役員選出。令和8年第2回臨時会が5月7日に開かれ、 令和8年新役員の選出が行われました。それぞれ顔写真が添えられています。議長大園光明、副議長久保田雄一、監査委員工藤俊太郎、正副議長挨拶。この度私たちは去る5月7日に開催されました令和8年第2回臨時会におきまして、議長並びに副議長に就任いたしました。その使命の大きさと職責の重大さに身の引き締まる思いです。本市が抱える諸課題に対し、議会としての役割をしっかりと果たし、より一層の努力をしてまいる所存でございます。市民の皆様には今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の挨拶といたします。総務委員会委員長島岡誠、副委員長久保田雄一、委員杉山俊一、山岡康則、井戸芳美、坂口豊、岡田浩二、土屋康夫、東俊一、札辻照美、大園光明。文教構成委員会委員長杉山俊一、副委員長札辻照美、委員梶結花、久保田雄一、島岡誠、工藤俊太郎、小西誠治、大西渉、西忠義、東俊勝。産業建設委員会委員長梶結花、副委員長工藤俊太郎、委員山岡康則、小西誠治、井戸芳美、大西渉、坂口豊、西忠義、岡田浩二、土屋康興。議会運営委員会委員長東俊勝、副委員長小西誠治、委員梶結花、久保田雄一、杉山俊一、大西渉、岡田浩二。議会広報委員会委員長岡田浩二、副委員長山岡康則、委員久保田雄一、工藤俊太郎、東俊勝、札辻照美。意見交換会を行いました。桜井市議会では試行的に意見交換会を開催し、次の団体と意見交換を行いました。桜井まちづくり株式会社、内容、桜井駅周辺地区のまちづくりについて。桜井市手をつなぐ育成会、内容、障害福祉行政について。それぞれ意見交換会の写真があります。